ちょうど源氏が車に乗ろうとする頃に、左大臣家からどこへ行くともなく源氏が京を出かけて行ったので、その迎えとして慶氏の人々や子息たちなどが大勢出てきた。唐の中将左中弁、またその他の金立ちも一緒に来たのである。こうしたご旅行などにはぜひお供をしようと思っていますのに、お知らせがなくてなどと恨んで、美しい花の下で遊ぶ時間が許されないで、すぐにお帰りのお供をするのは惜しくてならないことですね、とも言っていた。岩の横の青い苔の上に新しく来た金たちは並んで、また酒盛りが始められたのである。前に流れた滝も城主のある場所だった。唐の中将は懐に入れてきた笛を出して吹き澄ましていた。弁は扇拍子をとって、桂木の寺の前なるや、豊良の寺の西なるやという歌を歌っていた。この人たちは決して平凡な若い人ではないが、悩ましそうに岩へ寄りかかっている源氏の美に比べて良い人は誰もなかった。いつも七力を吹く役にあたる随人がそれを吹き、またわざわざ笙の笛を持ち込んできた風流好きもあった。僧図が自身で金という七弦の東風の楽器を運んできて、これをただちょっとだけでもお弾きくだすって、それによって山の鳥に音楽の何であるかを知らせてやっていただきたい、こう熱望するので、私はまだ病気に疲れていますが、と言いながらも源氏が心よく少し引いたのを最後として皆帰っていった。名残惜しく思って山の相続は皆涙をこぼした。家の中では年を取った天君主従がまだ源氏のような人に出会ったことのない人たちばかりで、その天才的なことの根をも現実の世のものでないと表しあった。僧図も何の約束ごとでこんな末世にお生まれになって、人としてのうるさい束縛や干渉をお受けにならなければならないかと思ってみると、悲しくてならないと源氏の君のことを言って涙を拭っていた。兵部卿の宮の姫君は子供心に美しい人であると思って、宮様よりもご様子がご立派ね、などと褒めていった。ではあの方のお子様におなりなさいまし、と女房が言うとうなついて、そうなってもよいと思う顔をしていた。それからは人形遊びをしても絵を描いても源氏の君というのをこしらえて、それにはきれいな着物を着せて大事がった。